東京 FM デジタルフォームフューチャーピックス with ユリ笹川。
8月21日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォルムフューチャーピックス、パーソナリティの笹川ゆりです。8月も後半に入りましたが、皆様体の調子いかがでしょうか。いわゆる夏バテに悩まされている方も多いかと思います。毎年ね、やっぱりこの時期も疲れがたまるんですけど、私お風呂がですね好きで、今2歳ちょっとの娘がいるんですが、娘がね静まるのがだいたい9時、その後はねもうずっと顔がにやけてまして、お風呂にいろいろ持ち込んで42、3度でずっと入るっていうのがね、特に夏の期間は好きで、まあ、それがちょっと夏バテ解消に直結してるかはわからないんですが、いろいろねリフレッシュ方法皆さんお持ちかと思います。さてこの番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺ってまいります。写真ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今日はアメリカシリコンバレーでスマートホームの販売を行っている本間ファウンダー CEO の本間武史さんをお迎えします。アメリカの住宅事情を変える日本初スタートアップの挑戦、お話を伺いましょう。デジタルフォルムフューチャーピクス、最後までお付き合いください。
デジタルフォルムフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルフォルム。
デジタルフォルムフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今週は本間インクファウンダー CEO の本間武史さんをお迎えしました。本間武史、1974年鳥取県生まれ。学生時代に起業したスタートアップを経て、2003年よりソニーにてネット系新規事業の開発事業戦略に従事、2008年よりアメリカへ赴任し電子書籍の事業戦略などを経て、2012年楽天株式会社に入社、執行役員としてデジタルコンテンツのグローバル事業戦略を担当。2016年楽天を退社、その年シリコンバレーにて本間インクを創業。確認なんですけれども、最初に本間さんはアメリカカリフォルニアはサンノゼに住んでいらっしゃる。
そうです。
ただ今は日本に来てこのラジオで喋っていただいてるんですけど、
本当偶然なんですけど、はい、たまたま日本に出張が入ってまして、はい、
ラッキー、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ちょっと本間さんがですねやっている事業が、日本の我々にもすごくこう影響がありそうなところがありましたので、いろいろお話しいただければなと思いました。改めてですが、アメリカで住宅関連のスタートアップとして、まあ、住宅販売などを行っていらっしゃるということなんですが、本間インクとして手掛けている住宅、ちょっとご紹介いただけますか。
はい、大体我々の事業はですね、大きく分けると2つの、要素で成り立ってるんですけども、はい、1つはアメリカで建て売り住宅事業をやっています、うんうん、というのはその自分たちでですね土地を目利きして仕入れて、はい、で自分たちで住宅を設計してそこに家を建てて販売すると、うんうん、まあ、極めてクラシックなビジネスですよね、
ええ、
でただこれを普通に作ってしまうと、ただ家ができるだけなんですけども、うん、我々社内にですね自社でエンジニアがいて、うん、家の中をスマートにしていくためのさまざまなそのソフトウェアプラットフォームであるとか、モバイルフォンアプリだとか、そういったものを作っているので、これを、まあ、家をハードウェアとするならば、ソフトウェアとハードウェアを垂直統合という形で、うん、一つの完成されたスマートフォームを、建物から作ってしまおうというのが我々の事業です。なので見た目的には建て売り住宅を作ってって売ってる話なんですけれども、作っている住宅が極めて未来的で先進的だというところがポイントです。
アメリカはまあ日本と同じく先進国の中にもちろん入るというか、まあトップの、ね、国ではありますけど、それを今の時代に本間さんがスタートアップとしてやるっていうことにはもちろん意味があるんですよね。
そうなんです。私も2008年からアメリカに住んでまして、うん、やっぱり一番の不満がですね、まあ、シリコンバレーにいるんですけれども、まあ、これだけその iPhone とか Android みたいなスマートフォンを作ったり、まあ、テスラに代表されるような自動運転もするような電気自動車を作るイノベーションの聖地シリコンバレーにある家がですね、こんなにボロくていいのかと。
ボロい。
まあボロいっていうと言い方いろいろありますけども例えばその家を長く直しながら使うので、まあ、家が古いんですよね。で全体の例えばマーケットを見てみると、アメリカ全体でいうと全体の住宅の流通量のうち9割が中古なんですよ。
9割ってなかなかですよね。
新築って 10% しかないので、家がどんどん入れ替わっていかないんですね、でじゃあ新しいこの住宅もですね、約8割が建て売り住宅で、自分の設計で作るような注文建築ってのは本当にわずかなんです、そうすると新しい家でも結局建て売り業者がどういうものを建てるかによって全部変わるんですけども、その建て売り住宅っていうのが全くテクノロジーとかイノベーションと程遠いものなんですね、なのでその家に住んでみて、なんでこの、まあ、古いというか古臭い住宅がアメリカにあるんだってことで、これを変えたくて、自分たちで家から作ってしまおうということで始めたのはこの事業なんです。
アメリカとかヨーロッパがおそらく日本に比べて地震もないですし、そんなに家が倒壊することがないっていうことから、中古をずっと古いものをよくよくしていって使うっていう文化は知ってたんですけど、なぜそこまでこう新しい住宅の文化が入らなかったっていう分析されてますか？
そうですね、やっぱり日本と比べるとアメリカって国土が広いので、日本だとどんどん人口密度が高くなる中で、まあ、これまで小さな家だったところを潰して大きなマンションを建てるみたいなことが頻繁に都市部では起こるんですけども、アメリカの場合それをしたくても、どんどん郊外に住宅地を広げていけば、たくさん人を収容できるのでよかったっていうのはあると思うんですね。ただアメリカでもそれが今変わりつつあるっていうのはあるんですが、やっぱり一番大きいのはその家を建てている人たちがテクノロジーとかイノベーションにあまり関心がないっていうのが大きいですね。アメリカってまだ住宅の供給が需要に対して足りていないので、まあ、家を建てれば普通に売れちゃうんですよ。
あー、なるほど。
だ少しでも先進的で魅力的な家を作ろうってことをやらなくても、正しい場所に正しい価格で家を作れば売れてしまうので、あまりその努力を建て売りやる方がやらなくていいんですよね、っていうことはテクノロジーは別にお客さんがやりたかってやってくださいと。
かなりオプションに近いってことですね。
もう全く手をつけないのに等しいですね、逆にそういうことやってしまうと手離れが悪くなってしまうので、まあ、家を建てますと、でお客さんが自分でなんか買ってきてつけてくださいっていうので、まあ、割と中途半端なスマートフォンみたいなものできてくるんですけど、まあ、それが今のアメリカの現状なんです。
本間さんがいろいろお話になってる記事を拝見したときに、2億円例えばアメリカのカリフォルニアで払っても相当ボロボロなお家しか手に入れることができないっていう文言を拝見したんですけど、
はい、
価格って日本と比べてどうなんですか、感覚としては。
単位面積あたりの価格は日本の方が高いんですね、やっぱり土地が高いので、ただ実際にその家としてまとまって見てみると、やっぱりシリコンバレーなんかですと1億で家がまともな家が買えない。でちょっと離れたとこまで行けば家はあるんですけど、まあ、大体1時間以上、まあ、下手したら2時間くらい離れないとそういった家が手に入らないというような状況にありますね。
ちなみにですね、先ほど本間さんのプロフィールもご紹介させていただいたんですが、今までソニーだったり楽天っていう会社で働いてこられたんですもんね、
はい、その
住宅という言葉はどこにもないんですけれども、はい、ちょっとバックボーンどんな感じだったか。
そうですね、はい、実は私この会社を起業するのが2社目でして、最初は20代の頃に学生時代にインターネットのビジネスを始めて8年ぐらい経営したっていうのが最初の経歴ですと、でその会社をまあ他社に譲渡して、そこからソニーに入って、でそれからアメリカに渡って、でアメリカで楽天に転職してっていうまあ経歴なんですけども、まあ、ぶっちゃけ1回目の起業が終わった後にですね、まあ、非常にこう、まあ、学ぶことも大きくて良かったんですけど、やっぱり大変に苦労が多いんですよね。
確か時代背景としては IT がちょうど始まってきて、ベンチャーが徐々にっていう時代で、ワクワクするあの時代ですよね。
その通りです、
はい、
ただやっぱり会社を経営するといろんなハードなことが起きるので、まあ、これでもういい経験をしてよかったねって思ってたんですね、
はい、
なのでもう起業はするまいと思ってましたと、ところがやっぱりアメリカに渡って、まあ、住宅が遅れているというのを現実を見たっていうことと、やっぱり楽天時代を通じてですね、大きかったのはいろんなスタートアップの経営者とか、スタートアップ企業とかベンチャーキャピタルの方、いろんな方と見て、まあ、話をしている中で、やっぱりそのできて10年経たないスタートアップ企業が世の中を変えていくんですよ、
はい、
Airbnb とか Uber とか、実際そういう方々は経営者の方にもお会いしたりする機会もあったんですけど、まあ、ある意味若くて元気のいい、すごく頭のいいお兄さんなんですね、でそういう方々がそのスタートアップを作って、で世の中を変えていくっていう様をまじまじと、まあ、その横で見ている中で、で一方で家という問題があると、
はい、
オポチュニティがあるというところで、うん、二度とまあ起業はしないと決めていたものの、
はい、
これだったら世の中の役に立つんじゃないかなと。イーロン・マスクが、まあ、テスラを作った時もそうですけど、まあ、彼を作った後から入ったんですけど、まあ、それもそうなんですけど、はい、要は業界の外でやってきた人が、まあ、IT というかそういったテクノロジーを引っ提げて古い業界をよりイノベーティブにしていくっていうことは起きてるわけなんですよね、なのでその住宅業界という、まあ、 ある意味そのテクノロジーのイノベーションから少し遅れているところに対して、まあ、スタートアップの仕組みとそれからテクノロジーというのを私が持ち込んで何か変えられるんじゃないかというのが実は最初のきっかけでした。
どうしてもこう自分の専門分野からはみ出ないようにというか、自分はこのスペシャリストなんだというプライドも持ちつつ、その中で何か新しいことしようって人は思う人が多いと思うんですけど、あえてその外からやってくるっていう。
そうですね、逆に業界はこうだっていうのは私の中ないので、うん、逆にその業界でやらないことをやったりとか、まあ、常識とは違うことができるっていうのは強みだったと思うんですよ。
確かでもご家族の影響も大きいんですよね。
そうなんです、実は私の父方の祖父があの建築設計士で、うん、でまあ、ずっと京都でこう宮大工を営む家系だったっていうのを聞かされていて、
伝統的なね。
そうなんです、はい、で私の母の方の祖父も建築資材の販売会社をやっていて、そこで育ったってこともあったんで、はい、まあ、周りずっと建築一家だったんですね。うーん、私はその専門教育は全く受けてはいないんですけど、やっぱり感覚として日本の建築は非常に優れていると、そういった技術がただ国内に閉じこまっていて、実際海外に出ていくチャンスもあまりないっていうのも見てましたし、逆にそういったものとアメリカの現状を掛け合わせていけば何か新しいことが起きるんじゃないかという期待もありました。
デジタルフォロムフューチャーピックス、笹川ゆりがお届けしています。今日は本間インクファウンダー CEO の本間武さんをお迎えしています。引き続きよろしくお願いします。本間が手掛けていらっしゃるスマートホーム、その名も本間ワン、これ具体的にどんなものですか？
これは我々がですね、初めて手掛けた新築の住宅で、うん、4ベッドルームでだいたい370平米ぐらいの延べ床面積、2階建てで極めてモダンなデザインで未来的 で、はい、でそこにその照明から空調からセキュリティから全てスマート化したものを最初からビルトインしてしまって、でお客様が自分でインストールしたり設定しなくても全て最初からスマート化されている家ということで作りました。
お写真も拝見したんですが、本当にこう見るからにフルスペックハイスペックな感じがしましたが、これこういった形でもう全てこちらで何て言うんだろう、受け負ってスマートな生活がしていただけますっていう売り方をした時の反響ってどんな感じでしたか？
コロナでですね、お客様に来ていただいたりとか内覧会をしたりってことは全くできなくなった状態の中で、はい、まあ、これ立ち上がってきたんですけども、うんうん、結局ですね、これ、まあ、最終的に売りに出したんですね、ええ、昨年の10月に。でその時にやっぱりその新築 で目の前が180度ウォータービューですごく景色がいいんですよ。デルタって言って湾、はい、と、湾をつないでるこうなんていうか川みたいな感じなんですけど、非常にこう目の前が美しい、もう晴れた日には本当にキラキラしてるような水面が見えるところなんですけども、はい、まあ、そこの前に立ってて、でサンフランシスコの市内から40分ぐらい車で離れてるんですね。
あ、じゃあいい立地ってことですね。
ただまあ通勤にはちょっと不便かなっていうところでコロナが来ましたと、うんうん、で実際売りに出したんですけど、結果どうなったかっていうと、売りに出して6日でですね、キャッシュで買いたいとローンじゃなくてっていう現地の方からのオファーが入って、はい、でまあ、キャッシュなんでローンの審査ないですねと、で新築なので物件の審査もあまりなくて、3週間で全部販売完了っていう。
ちょっと待ってくださいね、いろいろ個人情報あると思うので、はい、どんな方が買ったかは言えないと思うんですが、大体のこう金額とかって聞けたりするんですか？
2ミリオンですね、
まあ、日本
円
にして
約2億円ぐらいですね。この2ミリオンっていうのはどういう意味を持つかっていうと、ベニシアっていうところに建てたんですけど、このベニシア市で過去14年間にあった住宅取引の中で一番高い金額を更新したんですね。
なるほどなるほど。
で買われた方のお話を伺うと、やっぱりその素晴らしい環境で見た目がモダンデザインでかっこよくて新築でスマートでというところで、まあやっぱりこれだったらもうぜひということで、すぐに売れちゃいました。
へー、すごいな。例えばスマートスピーカー以外に何かそういった技術って中に入ってるんですか？
まあ、例えば分かりやすく言えば、スマホのアプリを使ってブラインドとかシェードを開け閉めしたりとか、はい、あとはエアコンのコントロールを自動化したりとか、あと照明をすべてコントロールできるので、まあ、壁のスイッチを使わなくてもスマホのアプリであったりとか、あとその、まあ、ちょっとこれはこの本間1には実装できなかったんですけど、センサーを使って人の動きとか部屋の明るさに合わせて照明をすべて自動化してしまう、そういったことが可能になります。
アメリカこうやって一旦こうリリースすると情報も早いのかなと思うんですが、わーっと広がっていきそうな感覚はありますか？
やっぱり家っていうのは建てるのに時間がかかるので、うん、まあ、そのソフトウェアとかアプリに比べると時間はかかると思うんですね、うん、ただやっぱり人の家に対する期待値っていうのをどう変えられるかっていうのはやはり大きなチャレンジだと思っているので、まあ、これができていけば意外と早く広まるのかなっていう気はしますね。
6日で売り手が決まったっていうことでしたけど、はい、これ本間1に続いて こういったスマート住宅っていうのもたくさん建てていらっしゃるんですか？
はい、実はまあ、本間湾が完成する前に我々次のプロジェクトを開始してまして、本間湾はナババレーの近くのカリフォルニアの中で作ったんですけれども、はい、現在ですねオレゴン州のポートランドというところで、次の本間10というプロジェクト、今名前を変えて本間ハウスマウントテーバーって名前にしてるんですけど、はい、この本間ハウスシリーズをこれから作るっていうことで、本間ハウスマウントテーバーは今年の11月に完成予定です。で、本間湾は大きな一軒家だったんですけども、次はですねやっぱり若者向けに文化のまあいろいろ発信地になるようなポートランドという場所で新しいカルチャーやテクノロジーをまあ作っていきたいという思いでですね、はい、今やっているのは、タウンハウスと言いまして、アメリカだと、まあ、一つの建物の中に複数の世帯が入るもの、ということで今、6つの建物の中に18世帯が入るプロジェクトというのをやってます。日本でいうとアパートとか長屋とかの大きい版みたいなイメージですね。だいたい1世帯あたりが100平米前後で、2ベッドルームで2階、中が2階でメゾネットになってるような、そういうような物件になります。家のあり方とか、はい、家のその、まあ、デザインとかテクノロジーをどう変えていくのか、より進化させていくのかってことは常に考えていたので、まあ、ようやくその一つの答えというか形が見えてきたかなというところですね。
その現地の30代40代の方々夫婦とかって、持ち家願望ってそもそもあるのか、それともどれくらいの人が持ち家を持っているのかっていう、
日本のやはり地方都市の方が持ち家比率高いかもしれませんけれども、やっぱりアメリカは特殊でですね、家が中古でなっていっても価値が上がるんですよ。
はあ、古くなっても価格落ちない。
先ほどの話にあったように、アメリカって何十年も下手したら100年家をまあ直しながら使っていくので、
はい、
上物の価値も落ちないんですね。むしろ上がるんですよ。ということは一回家を若い頃に買うと、それが例えば10年15年経っていくとですね、値段が上がってるんですね。
へー。
その値上がり分については一定度非課税になるので、そうすると家を売って値上がり分で大きな家を買って、
はい、
またその価値が高くなってまた家を売ってみたいな感じなんで、日本と大きく違うのはアメリカってだいたい10年とか15年ぐらいで家を住み替えていくんですね。
あ、そうなんですね。
いわゆるライフステージの変化に合わせて、まあ、子供ができた、子供が大きくなって家を出た、2人になったみたいな感じで家をどんどんどんどん住み替えていって、そのために値段が上がっていって、でだんだん資産価値がこう溜まっていくので、それが最終的にまあ、老後の蓄えみたいになっていくっていうケースも結構あるんですよ。
あ、じゃあ持ち家を相続していくっていう感覚はあまりないっていうことですか？
そうですね。アメリカで3代同じ家に住んでるとかって聞いたことないです
ね。あ、そうなんですね。
はい。
へえ、じゃあそこはかなり日本の常識とは違いますね。
そうなので、家を買うということに対する捉え方とか考え方っていうのは日本と結構違うところがあると思います、うん、やっぱりその今回大きかったのはコロナで一回その住宅市場も落ちるかなと思ったんですね、
はい、
で実際その取引の件数は落ちて、やっぱりその見に行ったりできないですから、なんですけど未だにその住宅価格って上がり続けてるんですよ。
へ、
まあ、いろんな要因があるんですけど、一つはやっぱりその家の中で過ごす時間が非常に増えたってことですよね、
うんうん、
これまでは自分が出向いて行ってたオフィスとか学校とかレストランが全部家に来るようになっちゃったんで、家で仕事もできれば家で学校にも行けるし、まあレストランもねデリバリーで持ってきてくれますから、じゃ家の中での過ごす時間が長くなった結果、もっと広い家が欲しいとか、あるいは自分だけのスペースが欲しいとか、家族同時に何人も入るような形でズームに入ったり、そのねモバイル会議に入ったりする中でもっとスペースが欲しいとかです、そういうふうになるわけなんですね。なので今やはりアメリカの住宅は非常に値段が高くなっていて、本当に売り買いがしにくくなってますね。
初めその本間インクを設立したタイミングとしてはコロナが来てどうしようと思ったかもしれないんですが、一周回っていい追い風が吹いているわけですね。
そうですね、全くコロナを考えないまま本間ワンも作ったんですね、
はい、
例えばそのベッドルームに机を作りつけてプライバシーがあるところでビデオ会議に入れるにしようとか、あるいはリビングルームのすぐ横にワークスペースを作って家事と仕事をすぐに行ったり来たりできるにしよう。これはやっぱりそのリモートワークがアメリカでもかなりもともとコロナ前から進んでいたり、あるいは学校もオンラインっていうのは結構あったので、これを想定してもうサポートしようってことで作ったんですね。ところがコロナになってみて、そうこれが欲しかったんですって話になったというのは本当にまあいい意味での驚きでしたね。
本間さん、来週もぜひ詳しくいろいろお話いただきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて、番組名のデジタルフォルン、どんな会社かご存知ですか？実は今年で60周年を迎える IT 企業なんです。どんな会社なのか、どんな仕事をしているのか、社員の方に聞いてみましょう。
一言で言うと、デジタル改革のサポーターです。お客様ご自身で継続できないシステムでは意味がない。お客様と一緒に課題を発見し、 解決方法の提示を行い、お客様自らが DX 化を進めていただけるようにご支援いたします。デジタルで業務を効率化したいというお客様の良きパートナーになりたいと思っています。
なるほど、テクノロジーとデジタルデータを生かし、発想力と行動力と情熱でお客様を成功に導くデジタルフォルン。お客様と共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。
デジタルフォルンフューチャーピックス with ユリ笹川。
デジタルフォルンフューチャーピックス、今日は本間インクファウンダー CEO の本間武史さんをお迎えいたしました。本間さんがどのような事業をやっているのかという内容も非常に気になりましたが、日本とアメリカの住宅事情の違い、住宅文化の違い、非常に勉強になる新しいことばかりでした。10年から15年でね、こうどんどん住み替えていくっていう感じとか、ちょっとね、知らなかったことが詰まっていたなと思い、大変楽しい時間を過ごさせていただきました。さて、来週はさらに未来の住まいについてお話を伺ってまいります。デジタルフォルンフューチャーピックス、お相手は笹川由里でした。
デジタルフォルンフューチャーピックス。 This program was brought to you by デジタルフォルン。